僕はね、中村君はね、僕は結構なんかまあ好きっていうかね、中村君頑張ってると思うんですね。あえて言うとね、あえて言うと、とは言ってもね、中村君の今の話はね、綺麗事言ってると思う。だってさ、今こう例えばさ、僕はね、まあ、ラジオやってるからさ、ラジオを聞いてる人たちにね、何を聞きたいかってなんとなくわかるよ。建築を諦めろっていう方はね、ぶっちゃけた話ね、お金だよ。それはみんなだってデザインしたいに決まってんだもん。表現したいし、デザインしたいし、自分がそれをやったことをね、認められたい。人間の根源的な欲望の一つはね、人に認められたいっていう願望ですよ。人に評価されたい。これはもう個々にとって変わんないもん、ね。で、それがさ、自分が表現してね、何か面白いなと思って表現したことが認められたらそれはいいに決まってるよ、ね、これはまあ人間のさ最も大きな快楽の一つだよ。だけども表現するっていうことはさ、なかなかこう社会には受け入れられないわけですよ。なかなかそうするとさ、経済的にやっていけるのかどうかってことがみんな最大の関心事に決まってるよ。そんなの絶対そうだよ。建築家になりたいけどもうどうやらなかなか大変そうだと、ね、そうするとその中村君とのね、前の収録でも一回話をしたけど、例えばその農業に第一種兼業農家とか第二種兼業農家があるように、兼業するパターンっていうのがあるわけです。表現だけではやっていけないから兼業する。例えば会社に勤めて土日だけ日曜画家のように働くっていうね、アンリ・ルソーのようにっていうのはあるわけです。まあ実際建築だって多くの人はそうしてると思うよ。兼業建築家なわけですよ。みんな何かをやりつつで、その自分がね、その余力のあるところで表現活動をするっていうのはアーティストはまさにほとんどそうですよ。だからさ、例えばさ、そのコミュニケーションが重要だとかさ、人と人をつなげるって言ってるけどね、僕はねここであえて言うけどね、これ大事な話であえて言うけど、中村君の本当の欲望は別のところにあると思う。だからそれが全部嘘だとは言わないけど、だけどそれは僕は脚色してるっていう風に感じるよ。
それはね、僕も欲望に近づいていってるとは思うんですけど、なんだろう、欲望というか、まあなんか明るい方に行ってるだけなんですよね。で、
中村君の本当にやりたいことは何だ？
まあちょっとその質問に答えることになるかどうかわからないですけど、僕東京仕事百科をやってると、ある種のなんか社会起業家的な文脈でこう言われることがあるんですよ。つまりなんかこう、あれってビジネスとしては全然うまくいく方法、賢い方法ではなくて、でなんか社会のためにやってる人なんだよねっていう風な、なんかこう文脈で読み取られる人ことがあって、今のは逆に南さんはその逆って思ってると思うんですけど、そういう風に逆に思われることが多いんですよ、僕は逆に。でもよく言うのは、僕は誰かのためにやってるというよりも、結局今一番のモチベーションというか動機はやってて楽しいんですよ。いろんな人の話をお伺いして、旅行するようにですね、いろんな働き方に接したりとか、あとはやっぱりそこにこう最適な人が、会った人がいて働いて、そういう人にたまに会うんですよ。中村さんですか？あ、はい、実は東京仕事百科見て今ここで働く、みたいな、それめちゃめちゃ嬉しいですよね。で、とはいえ南さんの質問にお答えするとすると、一方で僕はやりたいことと実現できることっていうのは結構考えてはいるんです。どっちも当てはまるものをやってるっていうのはあって、林さん、さっきのね、東京アルドさんの林さんも多分そこは戦略的に、戦略的にって言葉を何度もおっしゃってたんですけど、考えてます僕も。だからやりたいことをやるんだったら何でもやってるわけじゃなくて、これはある程度の実現可能性、シークエンスとして成功、ある種の目標みたいなものに導かれるイメージが湧くかどうかっていうのは考えてます。
いや、それはちょっと今の話抽象的だから分かりにくいな。何がやりたいのかっていうね、例えばね、建築家になりたいっていう人がいるとするじゃないですか。これはね、さっきも言ったようになれるんですよ。だけど建築家になった後が重要だから、なること自体はなれるんですよ。だけどそのことはあんまり大事じゃないんですよね。なった後何をやるか。だからね、人間の欲望っていうのはね、何かになりたいっていうことがそのファーストプライオリティになってしまうと、その後じゃあどうするんだって話になるんですよね、うん。だからね、その自分が何をやりたいかっていうことはね、結構真剣に考える必要あるんですよ。何々になりたいっていうことだけでは欲望としてはね、片手打ちなんだよね。
今のこと に関連してるかもしれないんですけど、私がすごく悩んでいるその研究者かプロデューサーかみたいな悩んでいるポイントとしては、どっちだったらお金を稼げるかっていうことが一番大きいんですね。
それは結構大事なこと
です。だからそのすごく中村さんや今日のゲストの方の皆さんみたいに新しい職業を作るっていうことはすごく自分の満足としても満たされると思うんですけど、それをじゃあ自分の設計を成り立てるための仕事として確立する、ビジネスとして確立するためにどうしたらいいのかっていうのを考えた時、すごく難しいなって感じてしまうんですね。そういったその建築家を諦めるっていうことは、一方でその既存のビジネスのお金を、仕事を得てお金を得て成果物を作るっていう仕組みとはまた違うビジネスモデルになるってことなんで、そこの難しさみたいなものをどう捉えているのかっていう。
いやだからそれはさ、いや今ね、片谷さん結構重要なことを言ったんだよ。あのね、今日の話で欠落していたのはやっぱりビジネスモデルとして成立するかどうかっていう話が出てなかったから、みんな話としてはすごい面白かったんだけど、でも実際のところどうなんだっていうのがね、やっぱりみんな実は気になってたんだよ。それはだってプロデューサーを辞任することはできるよ、自称することもできる。だけどさ、それはさ、アーティストになりたい人がアーティストを自称するのと同じで、自称することはできてもさ、それが社会的に受け入れられてるかどうかは別だもん。社会的に受け入れられてね、そこに需要が発生して、それでやっていけるっていうふうなことにならないとね、それはなんか単に自分が自己満足で言ってるだけに過ぎないわけですよ。だって別にさ、その文章を書いたりするのだってさ、別にそのウェブで書けるの、勝手に書いたってそれがさ、ビジネスになるかどうかって別だから、はい、どうですか。
僕が、結構いろんな人に会って話をお伺いするんですけど、で共通するなんかこう話があって、まずは毎月いくら生きていくのに必要なのかを考えてみるんですよ。
なるほど。
でそれは絶対稼ぐんですよ、どうやったって。
中村君的に見たら毎月いくらあ
ったらいくらそんな僕の話ですか。僕はいくら、僕が最低限生きていくには、例えば今家賃は僕10万円です。で、あとは、携帯代とか、いろんな各種保険とかいろんなやつを含めたら、多分最低限20万とか25万で生きていけると思うんですよ。でそれはどうやったって稼ぐんです、何をやっても。で今までの中は何やってもそれぐらいの金額稼げるはずなんですよ。
でもさ、理科組の曽我部さんはね、建築家として独立した年は年収が50万だったらしい。年収がこれは理科組の曽我部さん自分が公表してるから別に言っていいと思うんだ、日記薬局で書いてるから。年収50万だったらさ、生きていけないよね。
生きていけないですね。
じゃあどうするんですか。
でもそれはでも生きちゃったじゃないですか、結果として。で生きてしまえばいいわけですよ。でその前に僕が言いたいのは、その要はやりたいことと、なんて言うんだろうな、生きていくことっていうのの両立をいきなりはできないっていう思いがあって、
これ本当ね、ちょっと言っていい、
はい、
僕もこの席だから全部正直言う。これ絶対ね、ラジオ聞いてる人その方がね面白いから。
面白い。
僕はね本当にね、独立してね、僕30独立したんですよ。で仕事なんかないもん。僕は一応さ、一級建築士取ってさ、で事務所でもねある程度その修行っていうか仕事してね、である程度最低限の経験は積ん で自分でやれることは全部やりましたよ。だけどね、そんなことで別に仕事は来ないし、自分がいくら一生懸命やってたって世の中そんな甘くない、世の中そんな甘くないよ、仕事なんか全くない。そしたらさ、正直な話さ、仕事なかったら食っていけないわけですよ。で僕本当ね、年収150万以下だってこと結構ずっと続いたよ。もう生きていけないもん。どうしようかなと思ってさ、自分でもね、なんで生きてたか不思議なんだよね。なんで生きていけたのか。そういう時代がありましたよ。
僕もサラリーマンを辞めてちょうど3年経って、やっぱ最初は不安定も不安、今でも不安定ですけど、どうなるか分かんないっていうのもあって、全然ありますよ。で、なんですかね、で、さっきの の話の続きをすると、ある程度稼いだ上で後の時間って自由にやれるわけですよ。で、じゃあ土日に時間があったとして本当に何か自分がやりたいんだったら誰に何言われようと動き始めてますよ、その時間に。だけどそれでも動かないってことはそういうものがないっていうことだから、あえてなんかそのみんながね、世の中のみんなが天職がなきゃいけないみたいなことはなくて、本当にやりたいものは動いてると思うんですよ。それはもしかしたらそのさっき言った絶対お金が必要な部分も差し置いて、そこも担保されずに動いてしまうぐらいのものがあると思ってて、僕も仕事やっかって最初お金いただかなかったんですよ。
そうですね、僕中村君に取材してもらってその時だって僕中村君にお金払って、
全部無料で掲載してたんですよ。で、なのに断られる世界が続いたわけです。最初掲載させてくれ、全部無料ですと、でもよくわからない、よくわからないサイトが嫌だとっていうのがあって、で普通に考えたらそれで辞めちゃったらそれまでなんですよね。それまでっていうのは辞めるか辞めらないかっていうか、もう気持ちとしてもう続けたいと思うものに出会ったかどうかっていうところが多分あったと思ってて、
ちょうどその頃僕ね、中村君にね一回あのオープンデスク募集でね中村君取材してもらって、結構その頃中村君が東京仕事作家の仕事をまあ始めた、まあ、ちょうど 最初の頃だったんですよね。だからその頃のことは僕もねよく覚えてますよ。
そう、まさにあの時は、まあ、ある種なんかその僕としてはやっぱりサラリーマンでやっていくっていうのはなんかこうすごいもうやっぱり違和感があって、なんかこうもっと要は今日西村さんもおっしゃってましたけど、みんななんか建築家になるっていうのか、もしくは自分に近づいてるみたいなものがあるってなんかおっしゃってましたよね。 ああいうことなのかなと思ってて、僕も建築っていうのをじゃなくて不動産というか金融みたいな仕事をしてたのも結局は川上プロジェクトの川上に行ったらいろんなことが決められるんじゃないかっていう思いがあったわけですよ。でそういうなんかこうなんか予感をどんどんこう行っていったら近づいてたみたいな、そういうのはなんかあるのかなって思います。でもやっぱ大変な時期もあって、
それはあるでしょ、
はい、
それはあると思うよ。でもね、これは本当難しいところでね、今日の話でね、まあ、中村君だって、まあ、1回勤めてたしね、で今日の話は実は西村さんだって田中さんだって勤めてるわけですよ。しかも大手ゼネコンに、大林とカジマンで就職したくたって就職できないもん今、うん、大手ゼネコンに勤めて、まあ、それである程度こういろんなことを見た上でだったらっていうことで自分でやってるから、いきなり始めたわけじゃないんですよね。で正直な話ね、まあ、いわゆるその昔の言い方で言ったら脱サラですよ。脱サラ、脱サラリーマン、自分がサラリーマンだったのを辞めてそれからあの独立するっていうことなんだけど、これで失敗してる人もたくさんいます。だから絶対こうやったらうまくいくってことは絶対ないし、それはやっぱりリスクも伴うっていうね、自覚と覚悟は絶対必要だよ。失敗してる人もいるもん、僕の知り合いだっているよ。で辞めなければよかったって言ってる人もいる、はっきり言って辞めなければよかった。もちろんね、中村君だってもう毎日痛切に日々実感してると思うけど、自分で仕事やるっていうことはものすごく自由、ものすごく自由、もう本当に全部自分が決めるから。だけどこれは責任が全部自分に返ってくるから、全て自分に責任返ってくるから、これは見方によってすごい怖いことだよ。だって仕事なかったらさ、収入ゼロだもん。しかもその市場がね、その人の商品価値は市場が決めるから、これはすごいシビアですよ。それがね、別にその会社に入ってたらさ、まあ、多少の波があってもさ、そんなこと関係ないけど、市場に出た瞬間にその人間の価値っていうのは市場が決めるんですよ。マーケットが決めるから。だから声のかかる人間には声かかるし、声のかからない人間はどんなに頑張ったって絶対に声かからない。
そこまで言いますか。
いや、極端に言うとそうだよ。極端に言うと本当そうだよ。極端に言うと、
まあそうですね。なんか、まあ、ある種今非常に怖い話をしていてでもそうなんですけど、僕もまあ大変だったけど、なんかそれ以上になんかこう理屈を超えてやりたいみたいな部分があって、なんて言うんだろうな、確かにその葛藤あるんですよね。いやー、なんて言うんでしょうね。だから怖さ怖いって感じだったらもういいと思うんですよ。安定したところにいれば。でもそれを超えて行きなさいと言ってるわけじゃないです。もう行く人行っちゃうんですよ。何も言われなくても。うん。だからそういうものがあったら行けばいいわけだし、別に行かなきゃなんかその人は成功したとかじゃなくて、もうそれは理屈を超えた世界であるかもしれないですね。
いや、だから解雇を竹 けしのさ見る前に飛べとかね、小田誠がね昔ね小田誠が何でも見てやろうっていう小説出したけどね、要するにあんまり考えてたら何もできなくなってしまうということね、きっとね。それさ、これはねだんだんちょっと話が面白くなってきたから、まあ一旦第1部っていうことをこれ切って第2部を引き続きね行いたいと思います。じゃあ一旦これで終了したいと思います。